ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカルパーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなどをのメールの宛先は 786@lovet.co.jp までお願いいたします。ちょっと前ぐらいにさ、皆さん、まあテレビとかネットとかでも見たかもしれないけどさ、アダルトビデオ AV メーカー、 AV 女優さんのプロダクションの元社長が逮捕っていうのあったよね。アダルトビデオの撮影のために、所属女優を派遣したのは違法だとして、警視庁は芸能プロダクションマークスジャパンの元社長を逮捕っていうニュースが以前ありましたけども、まあこの事件に関しては同じ事務所に所属しているね、他の女優さんとかが、本当の事実はこうだとかね、話したりしてますけども、まあそういった真相については僕はわからないんでね、検索してみてください。皆さんの判断、皆さんに判断していただくとしてね。まあ他の事務所ではそういったことがあり得る可能性、他の事務所でもねあり得る可能性もあるんで、今後は対策を取っていかないといけないんだろうなっていうのはあるんですよね。でこの、マークスジャパンでね、ピンクカルカルでさ、以前ツイッターを通じてメッセージいただいたね、先っぽさん、初見さきさん、ももクロファンでおなじみのね、ピンクカルカルもももクロ推しなんですけどもね、先っぽさんもね、ツイッターでなんか真相はこうだっていうことをね、言ってましたけどもね、そんな中 DMM の亀山会長がね、この件に対してコメントしていたんですよ。DMM グループのね、すっごい金持ってる亀山会長ですけどもね、アダルトビデオのメーカーなどで作る亀山会長のコメントの前に、まず こちらからね、アダルトビデオのメーカーなどで作る団体 NPO 法人知的財産振興協会 IPPA が6月22日業界の健全化へ向けて、メーカーとしてもプロダクション側に働きかけていくとする声明文を発表しました。声明文の中で、団体は、メーカーとしてもプロダクションで起こったことだと他人事にするつもりはございません、厳粛に受け止めております、プロダクションにも働きかけ、業界全体の健全化に向け、早急な改善を促していきたいと思っておりますとしています。さらに今まで対応を自主的に行っていなかったことに対し深く反省しております、幾重にもお詫び申し上げますと謝罪、まだいろいろね、まだいろいろこう決めたこととかね、その他要請があったこととかも書いてあったんですけどもね、ちょっとここは省略させていただきまして、まあ本当にね、いろいろ話し合ってこれからも決めていかないといけないことがね、いっぱいあるんじゃないかなと思うんですけども、で、ニュースピックスでね、亀山会長がコメントしてましたけどもね、DMM は AV の配信も行っている、いわばテレビ局のような存在だ、メーカーは制作会社に制作を依頼し、そこに AV 女優男優を派遣するプロダクションは芸能事務所 と似ている。今回プロダクション元社長の逮捕が AV 女優に対しての強要容疑だという報道があった。強要があったのだとしたら絶対に許されることじゃない。俺は実はデータ分析や流通のみをやり、株主であるメーカーの仕事は全面的に人に任せてしまっていた。今回の件は深く考えさせられた。これは一つのプロダクションが悪かったで終わらせて良い問題ではない。メーカーや配信流通業者などそれで稼いでいる業界全体の問題だと思った。まず被害者を抱える NPO の代表の方と会い実態を聞いた。そして AV 業界の主なメーカーが所属する NPO 法人知的財産振興協会とも連絡を取り、どのような解決策が取れるかも協議した。強要など絶対に許されない。どういう仕組みを作れば今後このような被害者が出ないようになるのか、できることは全てしていくつもりだっていうね、これ全文なんですけどもね、僕ね、これね、いろいろマイナスなこと、マイナスっていうのか、こうネガティブなことっていうのか、マイナスなことが起きた時のね、素晴らしい舵取りだと思うんですね。この亀山会長すごいなって。なんかあいつが悪いとかさ、あんなやり方じゃダメだとかさ、こうなんか問題だけ言うんじゃなくてさ、なんか すごく真面目なね、エロも含めたビジネスのね考え方だと思うんですよね。人ってこう生きてると必ずマイナスな出来事とかって起きるじゃないですか。それをこうなんだろう、あっという間にねプラスに変えていけるというかね、行こうとするこの動き方、もうなんか天才だなってね、すごいなってね、勉強になりますね。すごいわ。まあ本当にね、雲の上の人ですね。そういえば DMM といえばさ、全然話変わるのかな、アダルト VR のサービスもね、スタートし始めてますけども、これ僕ねもっとね急いでやってもらえるとね嬉しいですね、個人的にですけども。でも時代ってバーってすごい早いと思うからさ、ね、ね、もっとさ、ね、急いで一気にね、普及していくといいなと思うんですけども、オナホと連動とかまではもうそんな贅沢は言わないんでね、そろそろねコンテンツが揃ってきてもいいような気がするんですよね。こうヘッドセットの目につけるやつね、画面をつけて、でこのその中で、だから自分が AV の撮影現場というかその部屋に、アタッカーもいるようなね、感じになるっていうね、あれいいよね。なんかこれから面白くなっていくなって思うんですけども、そうだね、ハイブリッドの車ってあるじゃないですか。ガソリンと電気でね、動く車みたいなね。ああいうなんかハイブリッド車みたいな感じの風俗店って よくない?ふと思ったんだけどさ、ゴーグルつけて、で、さらにその、画面の中、ゴーグルの中でいろんなことが起きるわけだけど、あれってね、VR とかのあれ、そういう画面の中の出来事っていうのはもう目につけちゃってるから、それにで周りの状況って入ってこないじゃないですか。自分の実際の周りで何が起きているかみたいな状況は自分には入ってこないんで、もう完全に画面の中に入り込めるわけですね。でさらにその画面の中で起きていることを実際にちょっとこうスピード感ある時に椅子をちょっと動かすとか、他の人とかがね、あと何かこう画面の中で揺れてる出来事があったら体を揺らしてやったりすると、もう本当にその世界に入り込めるらしいんですよ。もうなんか そ空から落ちる時とかだったら、グラグラってちょっと落とすような動きを加えてあげると、ああ怖いみたいになったりするみたいなんですよ。そういうことらしいんですけども、ってことで、なんていうのかな、こうユーザー目線で自分が寝ているとかそういう感じでね、その目線のとこに、まあ、こう360度カメラ置きますわね、うん、で、まあ、だから男優さんの顔のところに360度カメラを置いて、で、女優さんがね、入ってきて、例えば手こきをしてくれるみたいなね、それをいろんな女優さんのパターンで撮るんですね。で、その撮影現場にはモニターがあって、で、実際こういう動きを全く全員が同じ動きをして、その VR の風俗場の手こきのビデオが、例えば5人とか、まあ、10人とか10本とかできるわけですね。それを風俗店で、ゴーグルとゴーグルの貸し出しと、その女優さんのそれぞれ自分の好きな女優さんを選べるようになっていて、それプラス、実際の女の子が1人、で、いくらみたいな感じ、にすることによって、これどうなるかというと、画面の中で、自分の好きな AV 女優さんが手こきをしてくれる世界が広がっていて、実際に何かそういう行為が行われていると全くその世界に入り込めるっていうことで、これはすごい世界なんじゃないかなって。でも、まあ、その、女の子、風俗嬢の女の子がもうどんな、もう男でも、下手すりゃ男でもいいみたいな感じになってしまいますけどもね。ただ、まあこれは素晴らしいね、こう未来が待っているなっていうね、ことをね思ってしまいますけどもね。もう絶対に入り込めるよね。これ採用してくれないかな、どっか、どっか採用してくれる方いましたらね、別に僕はしゃしゃり出る気はありませんけども、もっといろんな案を出したいんでね、ぜひお願いします。なんのこっちゃ、カルカヤサトシでした。